カタカナでクソとソスって書いたら、大人の学校第239回モンソン赤なめの最終回直前バチェラージャパンの回です。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ加藤大蔵でした。
はい、こんにちは、大人の学校が、こんにちは、このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。今回お送りするのは、私、サイパン編、違う、サイパン、
うん、
あ、はい、サイパン、サイパンじゃない、
何か、
サイパンじゃないな、
あ、そう、デキャンタワイン、
デキャンタワイン、
うん、
海辺で岡田優子さんの水着が見れて、ビンビンのジャズの宝目と、
ああ、今日はあの鈴木キャリーのトミカと、あとファンゴッコのミニボトルを買ってきて、
ファンゴッコって、ね、
あのまたミニカーとミニボトルを買ってきたモーソン、
よろしくお願いします。ファンゴッコってのは、
これはフィンセントファンゴッコで、
あ、ゴッコ、
そう、ゴッコゴッコ、あのミニ、これね、残り1個だったんだけど、これね、だいぶラベルがヨレヨレなんで、
はいはいはい、
そう、
ちょっと安く買えた、
フレーバーボッカとかジンのや
つ、
まあ、モンソンミニボトルとミニカーが大好き、
でミニボトル
キンプラも大好き、飲まないキンプラも大好き、キンプラ評論家のモンソン、
よろしくお願いします。あの、もう最初から話した方がいいと思います、
うん、あ、そうですね、
昨日も、
うん、
見てましたよね。
見た見た。
あれね。
正確には今朝見たの。
今朝見たんですか？
うん、あ、いや、すげえ見たかった。昨日見たかったんだけど、はい、ちょっと忙しくて、そう、コンセントレーションがあれだったんで、はい、今朝見た。
あのさ、うん、最初はさ、
うん、
もう、なんだろう、配信されてからすぐ見始めたんじゃないから、
うん、
もう1話目から、うん、多分、6話目ぐらいまで、
うん、
毎日のように。
それがすごかった。あの、バチェラージャパンって言うんです
よ。ああ、言ってなかったですね。バチェラージャパンって。
あの、モンソンが、あの、テレビ結構好きなんだけど、あんま見る時間がなくて。
はい、そうですね。
だけど、あの、奥さんが妊娠したんで、
うん、
家でテレビ見てるときに、うん、あんまり、ほら、見たいテレビがない、
はい、
じゃないかなって勝手に思ってて、その、アマゾンプライム会員だから、ファイアスティック TV を奥さんに買ってあげたの。
はいはい、
そしたら、奥さんは、あの、高校教師とか、あの、結婚できない男とかを見てるんだけど、はいはい、モンソンがモンソンでもめちゃめちゃハマりまくって、今、ミスター実況と、バチェラージャパンをすげえ見まくってて、
そう、バチェラージャパンっていうのは、
うん、
どういう、ね、番組かっていうと、
うん、
なんだろう、なんていうの、バチェラー。
下品な番組
で。下品な番組。本当に下品な番組で、まさかモンソンが見てるとも思わずに。
あの、我々って35歳で、あの、アイノリとかさ、
ち
ょっとベストマッチな世代だったんだよね。は
いはい、そう、アイノリとか、なんて言うんでしょう、うん。
テラスハウス。
テラスハウスか。どっちも見てないんですよね。
あのね、アイノリは存在は知ってたけど、見てなくて、は
い、そうだね。
テラスハウスは存在も知らなかったんだ
よ。存在は知ってました。
うん、ぐらい。
知ったけど、やっぱりさ、うん、ああいう番組さ、見てるやつなんだよ、
うん。
基本人の人生を、
うん、
笑い物にしてさ、歌詞みたいな、番、なんか、見てる人も歌詞みたいな人だし、番組自体も歌詞なっていう感じで、なんか下水
だ。そうね、思ってたのね、
うん。
でも、
ね、
その、バチェラージャパンっていうのは、その、相乗りとか、より全然ゲスくて、
あの、
まず男と女の間に主従関係があるの。自由恋愛じゃないよね。
うん、なんとバチラーっていう、まあ、独身者ですよね。
そう、あのバチラーってまあエロ本あったけどその独身っていうこと
で、あ、そうですね、うん、独身男性のお金も名誉も地位もあるような
東大卒男性、
東大卒で、うん、なんか調べたところによると、うん、ミクシーかなんかに会社を売却して、
う
ん、なんか13億とか、うん、なんかそんな高額な金ね、
ヤングエグで、
ヤングエグ好き、うん、で35歳、
うん、俺らとためやん、
同年代、
偶然ためやん、
そうだから、その一人に対して25人の女の人が、
うん、そう、
あ、はい、
まだ、
はい、
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 バチェラーの食べたことがあるのかな、まあ、同級生だから絶対山盛りポルトフライは食べたことある、
そうですよね、うん、東大受験の受験勉強の時にガストに来て、
うん、
この山盛りポルトフライと、
うん、このまずバチェラーっていう、うん、あの男性がいて、この男性を25人の女性が取り合うっていう話で、
あれ最終的に何でしょう、結婚するっていう、
そうそうそうそう、うん、で相乗り見てないんだけど、相乗りと違うんじゃないかって思うのは、その初回からもう全員そのバチェラーが好きなんだよ、
うん、あ、そうそうそうそう、これ
だんだん恋愛が浮かぶ現れるとかじゃなくて、初回からすげえ戦ってるんだよ、
もう最初見た時は、うん、なんかさすがに、うん、なんでこれこの女の人たち、
うん、
っていうかだってこれ、まあ、見てない人に言うと、うん、もう1回目から25人のうち5人狂い
落としてる、それがちょっと意味わかんなかったもうさ、
狂い落としてで毎回何人かずつ狂い落として、うん、1人にな残った1人の女性と結婚するっていうルールなんですね、うん、で1回目なんて初めて初対面なのに、
誰も知らん、誰だ、ね、お前全員誰だお前なのにいきなり5人落ちちゃうんだよね、
そうそうそうそう、でその落ちちゃうのにっていうか、まあ、1回目はさ、
うん、
闇雲にでもさ、その、うん、まあ、バチェラーの名前、久保くんっていうんです
よ。久保さんね、そう。
まあ、僕は同年代なんで、親しみ込めてくんつけさせてもらってますけど、
久保っちとも呼ばれて
ます。そうそう、久保っちとも呼ばれてます。久保凛とも呼ばれてます、ね、
うん。この久保さんが、あのまず、あの松坂世代の1個下で、
はい、
我々と同級生で、
は
い、
まあ、その辺俺は。
東大大学院も出てて、経営者でめっちゃ金持ちで、スポーツも大好きで、そのキックボクシングをやってるっていうのを第1話ですげえ推してて、
一回も出てこないんだよね、キックボクシングは。
でとにかく顔もまあまあまあまあというか相当イケメンなのよ、
うん、
顔もイケてて、でもすごい体脂肪率も低いだろうみたいな、
低いでしょうね、
で男一人しか出てこないの。
そう、これ男は、うん、そのバチェラーと、うん、あと何だろうな、
手下、
新婚の手下の
俺、あのミスター味っ子のさ、味王の手下でタレメくんってるじゃんあれで名前覚えながらタレメタレメって呼んでる、
ね、僕もだから僕、まあ、あれじゃないですか一緒にモーションと見ようって言って見始めたわけじゃなくて、偶然ツイッター、お互いのツイッター見たら、あれ
割と偶然見てた
もん、モーションも見てんじゃないかみたいな、でそれで僕もタルメ君の名前は僕は覚えてなかったんですけど、最近覚えましたよ、南藤さんっていう人、
あ、そうなんだ、
多分
そう、あのスーツのタレ目、
そうそうそう、
手下しかと、そのバチェラーしか基本は出てこないんだ
よ、うん、
そう、
そうですね、
でもうとりあえず1話目から25人の女性がもういきなりもうバチェラー1人をめっちゃ狙ってるっていう設定で、でもうどんどんどんどん落とされていくっていうので、そのなんかあのまず男、久保さんを気に入んないと、俺らが視聴者側が始まんないとこすごいある、
あ、始まんない、
久保さんにめっちゃ想像力働かせないと楽しめないんだよ、
う
ん、
あとやっぱ見始めて思ったのは、うん、速攻このうちの誰か、
う
ん、その推し的な人っていうんですか、
あ、そうそうそうそう、
別にアイドルオタクじゃないけど、うん、推し面とか言わないけど、
まあ、おっさんだからさ、若い女の子の顔との区別が全然つかない、
そうそうそう、つかないつかないもう特にね、最初25人いっぺんに出てこられて
8人ぐらいまで全然分かんなかったね、
分かんないだけどなんか、うん、 見てるうちに、あ、この子だったら応援したいなっていうのが出てくるのね。なんとなく。
じゃあ、校長と、なんか2話か3話目見たところで、
そう、
ボックスで馬券買って、うん、あの、この、
そう、3話目ぐらい見たところで、
意外に、俺らの目利きがすごい良かったんだ
よね。ああ、良かった良かった。
そうそう。
まあ、具体的に言うと。
これはもうネタバレ完全ありに、
ね。あ、そうか、ネタバレ完全ありでいいでしょ。
いいよいいよ。
うち、大人がこき入れる人はバチガジャパン。
見てね。
いいか、見るかわかんない。そう。ちょっとあの、メモ見てもらっていい
です
か。え？俺ね。
あ、これ？
うん、メモね、僕3人を慕う中で、うん、一押しは、岡田ゆり子さん。
あ、着付け師これね。この、
今でも
上部が着付け師。着付け師いいよね。
で、2番目が、うん、2番目がね、うん、俺は好きじゃないんだけど、うん、こいつらいけるだろうなっていう本命枠っていうのかな、うん。その子がね、名前覚えられなかったんだよな、俺好きじゃなかったから
。俺もね、3人中1人覚えられなかった。
そう。なんだっけな、うん、あ、松永ゆり子さん。
松永さん、
アクセサリーデザイナー。
ブレスレットくれた子でしょ
言っちゃったそう。
痛い痛い痛い。で、最後はこれでしょ
最後はゆきぽよ。
ゆきぽよでしょ、は
い、
そうそう。
ギャルの子がいるんですよね。
俺も。
木村ゆきさんだっけ
そう。木村ゆきさん。で、モンソン、モンソンも、うん、あの、3連単買ったんだけど、うん、1位が、フードコーディネーターの柏原あゆむさん。
はい、
2話見た時点だよ。で、2着が、あの、インナービューティー。
ああ、豊島
さん。豊島さん。で、3着が、木村ゆきだったの。
はい、そうです。
その、木村ゆきなんだよ、まだ。もう、半端ない追い上げで。
ああ、すごいすごいすごい。
そう、もう、第3コーナーまで、もう、ガンガンついてきたからね。
だって、正直さ、うん、だそのさ、3人上げた時って、うん、僕もモンソンも、うん、ちょうど3話目ぐらいを、同時に見終わるから、
う
ん、そのタイミングで、あの、3話目だから、多分最初の5人落とされて、うん、次4人ぐらい落とされたぐらいで。
15、6人はいたよ。
そう、15、6人の中、残ってる中から決めようっていう話をしたの。
そ
うだから2回だけの、なんか、エピソード、3回のエピソード終わってからの、選択だったんだよね。
これね、あの時は、柏原歩夢ちゃんっていうのは、すごいね、自分が戦うのに好きなだけだった
の。あ、俺すごいなと思ったのが、うん、柏原あゆみって言われても、うん、だからモンソンも僕も、うん、せーので、ツイッター上に見せて、だから自分が決めてから見たんだけど、うん、柏原あゆみ、フードファイターあゆみってあるなって思った。で、見たら、あ、確かに可愛いし、愛嬌あるし、いけるなと思ったら、トントン拍子
で。あの後の七面六臂の
感じだった。主人公格になり上がってきて、毎回毎回ね、あの、僕、実家っていうか、一緒に住んでる義理の母と見てたんですよ。
羨ましいな、マジで。俺は奥さんと見てるけど、一応。
義理の母67歳ぐらいの人と、僕で二人で見てて、
あ、ハマるよ。
お母さん、モンソンが言ってたんですけど、うん、やっぱモンソン、ね、いい、すごいですよねって。
あの時、ほんとね、あの、ほら、なんだ、もうさ、森脇みさ、ドールのみたいに、もう、ディスチャージを初めて見た瞬間に、これでロック史が変わるっていうぐらいの、もう、万馬券買ったぐらいの、本当にね、俺の目利きだった。
いや、でもあの3、
次の話でめっちゃ跳ねたんだよ。
そうそう。3エピソードの時点では全く
全然、誰だわね、みたいな。
だから俺が選んだ岡田ゆり子さんなんていうのは、うん、岡田ゆり子さんも結構いいところ
だったよ。かったよ。まあ、着付けとさ、うん、あの人着付け師っていう、そのさ、だからなんなんみたいな、全員さ、だからなんなんみたいな肩書き持ってんだよ、
うん。
政治経済学部とか、アクセサリーデザイナーとか、なんだけど、着付け師だけさ、着付け師専門のエピソードあったから。
なりましたね。
着物を着るみたいなエピソード。
バックデートっていうのがあるよ。いや、あれはどうなんだろう、あれは。
脱足だったから
ね。ね、偶然っちゃ偶然だけど、うん、これさ、これは最初の方であんま言わない方がいいのかな。
う
ん、その肩書きあるじゃん。あの肩書きってさ、あくまで本業なのか、よくわからないところがあって、
うん、まあ、なんかさ、
それはちょっと後に置いといた方がいいのかな。どうせ後で出てくる。
出てくる、いろいろ出てくるけど、その、どこまで虚構かっていう。
そうそう、まあそうだね。
我々、さ、俺はすごい本当に、バチェラージャパンっていう番組を、
はい、
プロレスだと思って見てるから、
あ、最初から、
そう、もう、統計、
あ、
鶏戦わせてるのと同 じだと思ってるから、もうすごいさピュアな気持ちで見てる、うん、プロレスを見てる、ね、中学生時代と一緒同じぐらい。だからそのヒールベイビーフェイス含めてもう全部がプロレスだって見てるから、はいはいはい、あの虚構でもいいんだけど、その虚構に踏み込みすぎると、うん、急に冷めるの。
確かに、うん、まあ、ここはなんかね、まあ、そこで、うん、なんであの番組にオーディションされたかっていうのを考えれば、まあ、
まあだからさ、
ね、そこのステージに立つっていう時点である程度なんかいろいろあるのかなっていう。
そもそも言っちゃうと、その久保さん自体がさ、あの、うん、普通に夜の六本木とかさ飲み歩いてたらさ全然女寄ってくるぐらいの人間なんだけど、うん、あんなあのクズッパのタレントを集めて3ヶ月の共同生活する必要ないぐらいのスペックの人間だから、うんうん、あのそれをやるのは本当にもうさプロレスなんだよ。
そ
の
あそう、ね、
久保さんが持ってるベルト に,、うん、に挑戦するそのなんだろうファイターたち、
はいはいはい、
うん、結婚じゃないんだよ、
うん、そうですね、うん、まあそう
戦いなんだよ、ね、
まあ、ちょっと戻るけどさ、
うん、
久保さんキックボクシングやってるっていう、
そうそうそう、
それで、まあ、僕岡田さんのことは、うん、最初の方で、
うん、
僕まだね、うん、プロレスを本気で信じてた頃があったんです
よ。あ、それは俺もあるよ。余裕だよ、ね、
このプロレスの話、あ、
このプロレス
で、
バチラの
プロレスの話、
あれね、
だ新日本とかじゃなくて、ね、
だって、
うん、バチラジャパンっていうプロレス団体の話なん
だ。それはでもね、俺もだって疑おうって決めて見てないから
でしょ、
うん、
で俺岡田百合子っていう人、
うん、
応援したいと思って、うん、調べたんだよ。
あ、まずいな。
調べちゃダメ、
ヒクソン出しちゃダメ。
ダメダメ、調べちゃダメ、うん、あの、うん、だけど調べたけど、でも僕のそのプロレスを見るんだなっていう気持ちはそこで、
うん、
あの改めて芽生えました、
うん、
だからそれぐらいの
そう
レベルですっていう言い方おかしいんですけど、あのまあ芸能事務所とかに所属したりなんかモデルとかやってたりするなっていう人もいますけど、本業はあそこに書いてある。
そうそうそう、
名前
これをいきなり言うとでかいんだけど、うん、今日配信されたエピソードで、
はい、
このさ職業政治経済学部っていう青川愛さんががっつり本名小林だっていうのがバレてたじゃん。
そう、そう思いましたね。だから
あれなんなんてさ、青川愛って名前すげえ AV 女優みたいだなって思ってたけど、第1回から思ってたけど、あ、本当に芸名じゃないかよ。
あのさ、でも青川愛さんの、
うん、
まあ、今日見たのは11話目だから最終回から1個前です、
ね、あれが今亀のタイミングだよ、ね、
そうだね、これ最後に誰が優勝するか予想しちゃダメだ。だって
俺はね、
だって見てない人いるんだから、そしては青川愛さんが最終回の前で出ちゃったって言っちゃダメだ。
いいよいいよ、
いいか、
うん、いいよ、だってあのね、一応ね、そのバチラージャパンが第何話あるか忘れちゃったけど、一応次のエピソードで最後なんだよ。
そうです、
ね、でその最後のエピソードの前に、その久保さんが残った3人の女性の実家に行くっていう、なんかもうその回がめっちゃ重かったんだよね。
でかね、その最後、その僕たちが見た、
うん、
実家に行く、彼女たちの実家に行く回の前までは、
うん、
大体いろんなリゾート地回って、
そうそうそうそう、
何人、今日は何人デートですとか、うん、今日は2人でプライベートデートですとか、最後に同じ部屋でカクテルパーティーやりますって言って、うん、で毎晩っていうか毎回、
うん、
最後にローズセレモニーってバラをね、
そのバラもらった人だけが、
うん、っていうのをやるんですけど、うん、まさかの彼女たちの実家に、
そう、
実家訪問、
それがね、
ありえるかっていう、
それの回とセットで、あの今まで久保さんに振られてきた女性が23人集まって、はいはい、あの学級会開く回あった、
学級会、
その回を見て我々も今まで全部見てきたんだけど、その回見てやっと分かった部分がすげえあったから、
あ、あります
ね、ボンソン、あのそもそもほら泣いてる赤ちゃん抱きながら見てるからさ、あのよく分かってない部分がすげえあったんです。
そうだ、ね、
あの回を見てから第1話から見たら方が逆にすげえ面白いかもしれない。
まあ今日ネタね聞いちゃった人はまあそれでもいいかもしれないけど、
はい、映画のメメントみたいな感じで、もう未来知ってる状態から始めた方がすげえ面白いかもしれない。
俺もよく映画であるあのネタバレみたいな聞いちゃった時は、うん、これはメメントだと思って、
そうそうそう記憶なくしちゃって、そうそうそう俺の記憶なくしやすいって思ってから見た方がいい。
そうそうそう、
でもあのね、その
だから3人ね、その3人残ったっていうのが、うん、名前言っちゃっていいんですか、1人が青川愛さんという人で、
青川愛、
うんと大学生の
青年、まあ、3人のうちの1人はもう死んでるから、ね、それも言うと思うけど、
ね、あまあまあそうですね。青川愛さんは政治経済学部、
政治経済学部、政治経済学部っていうのからもう早稲田だろうって思って、もう紺碧の空大好きだから、
はいはい、
もう青川さんと一緒に紺碧の空歌いたい。
じゃあもう3人言っちゃいますけど、うん、もう一人残ったな、小川茜さん、
ね、小川茜さんね、
小川茜さんモデル埼玉出
身、あと島根の、
ちょっと待って、島根が
青川、
青川茜さんで、小川茜さんは埼玉出身、うん、で北海道出身が森田さん、
ああ森田さんね、森田、
モリモリ
そのね、その3人がね、あのね、いろんな人たちが落とされていくわけじゃん。
そうですね。
で中ではやっぱさ、我々 あの勝てた、馬券勝てた女の人たちも降りてくから、うん、なんでだよって思うけど、このドラマ剣を見たら、3人実家に行くって見たら、この3人しかありえないのね。
まあそれは
俺もめっちゃ面白かったの、この回が。
この3人の実家がさ全然違った。
実家の話詳細に俺していいの？
いやいいよ。だからなんだろう、全体の話さ、うん、言ってもあんま分かんないから。
そうそうそうそう、
やっぱ今
このね実家回が、うん、良かったの本当に、うん、やっと久保さんのめっちゃ嫌な面がすぐ見えてきた。
久保さんの嫌な面っていうのは、久保君の嫌な面っていうのは、俺は最初から目つぶってるか、うん、いや感じてたけど、だって僕もね見ながら気持ち悪い男だなと思ってた
よ。いや俺も思ってないよ。
だってさ、うん、25人いてね、
うん、
それぞれ、うん、例えばカクテルパーティーっていう夜みんな、うん、みんなで飲む日が、
うん、
飲む時間に、うん、外のテラスとかで一人ずつなんかおしゃべりしましょうと、うん、もちろんそうやんなくちゃいけないじゃん、
うん、
この何日間かで相手のことを知らないといけない、うん、その中でさ、最初にモンさんも言いましたけど、
うん、
久保くん好き前提で話進まってる。
そうそうそうそう、
だからあの久保っちは私のこと好きなのみたいなの聞くじゃん、
うん、
結構最初の方はみんな我慢して聞いてなかったけど、うん、もう、
まあ、鶴さんというね、
そう鶴ちゃんっていう本当にすごいキャラクターが出てきてから、
うん、
もうガンガンいかないとやばいぞって、うん、でみんなもう2人になれば私のこと好きなの、うん、果てはモリモリなんてバラ欲しいなとか言い出してます、
うん、
俺あれ見たら
大春風だ
よ、ね、あいつ、うん、俺が久保君だったら私のこと好きは我慢できるけど、うん、バラ欲しいなんて、
うん、
このゲームの根幹に関わるお願いをするようなバカな女の、
うん、
俺は願い詐欺だって。
そこがでもさ、久保さんこれ見るともう先進まないちゃうんだけど、あの久保さんがこの女性を選ぶ時の基準っていうのが、俺はなんかさ、いくら25人女いてもさ、この人好きって思ったらさ、それで終わりじゃん。
う
ん、
あそう、俺
毎回毎回落としていくっていう。
久保君の汚いところの話だけど、うん、それで二人で話してるとね、うん、あと誰が好きなのっていうか、久保君、久保っちは私のこと好きみたいに聞いたら、好きだよって言うじゃん。そうそうそう、お風呂まで一緒に入るんだよ。
一回一回さ、その、まだこいつに対して俺は、
うん、
その、戦えるっていう思った人を残していくっていうか、攻略しきった人から切っていく感がすごいある。
うん、それは、ね、
自分が俺久保さんに対しては俺 そこはいいと思うんです
よ。あとなんとなくだけど、
うん、
編集的にもそういう風にしてるのかもしれないけど、うん、あこの人のエピソードも、うん、あもう引き出しないなっていう人から落ちてってる感がすごくわかる。それは
同意
します。まだこの人裏があるんじゃないかっていう人はまだまださ、残した方がいいじゃん。
あの序盤中盤終盤でいうとさ、もう終盤入ってるんだけど、
はい、
あのよくぞこのメンバーを残したっていうか、
うん、
引っ掛け回しすぎてもうヤバい人は中盤でパッと切って、鶴さんとかね、
鶴ちゃんね、
うん、切って、まあ岡田さんもそうなん
だけど、鶴愛花さん、
木付氏もそうなんだけど、切って終盤で一旦ふんわりしたムードを残して、
あ そ, う、ね、
そこでまさかの雪ぽよを切るっていうさ、
その前に一回さ、みんな切る前にさ、うん、 さっきモーションで言ったフードファイター歩み、フードコーディネーター歩みがどんどんさ引っ掛け回し役になってきたじゃん。
やつはね、
そうだ、あれがそうなる理由も多分なんか残ったメンバーがそうだから頭一つ飛び出てたわけでしょ、うん、
その入れ替わりか伝わり感のね、ウィーアーザワールド感
ね。そうですね。毎回誰かが主人公的な、
何の話をしようとしてるか忘れてたけど、
ね、まあ、実家の話よ。
あのほらさっきの
ちょっと待って、森田紗英さんの話紹介してなかった、うん、森田紗英さん北海道出身の、
うん、森田さん何してたのか、
仕事なんだっけな、
ウェイトですよ、違う、
あーそうかな、
ウェイトです、ウェイトです、
ウェイトです、はい、
24歳北海道だって平成生まれで、ここさ山本咲希さん愛犬家って何なんだろうね山本咲希さん職業愛犬家、
この人
で殺されんの
一番
冷たい熱帯夜ですよ
冷たい熱帯夜の
殺される方ですよ
元になった人獄中で死んじゃったらしいよねまあそれはいい、
森田さん、森田紗英さん、ウェイトです北海道と、戸川あかねさん埼玉のねモデルで、あと一人が青川愛さん大学生政治経済学部、
これ22歳そうですね、うん、
でこの3人が青川岡田、あ、青川古賀、うん、森田が、はい、前回までが残ってて、
でこの3人の実家に、
そうさっきも言ったけど、今まではもうまず大豪邸のパーティーから始まり、うん、沖縄や北海道やタイ、うん、あのバンコク、プーケット行って、
プーケットですね、
行って、そっから急に実家じゃんっていう時に、あのモンソンのすごい感じ良かったのは、主導権が久保さんにないんだよ今回だけは、
うん、
で、
うん、
だけどすごいよくできてんなって思ったのが、青川さんの実家の島根に行った時に、
そう一番最初は青川さん
で、去年ねモンソンは宍道湖にねシーバス釣りに行ったんで、はい、全然釣れなかったんだけど、はい、あの風景見てわすげえと思って金プラも探しに行ったんだけど、あの青川さんのバチェラーを迎え入れる食卓には、はい、すっごい皿が何十皿も並んで、いろんな料理が並んで、え、ビールは恵比寿だったの。
ああ、恵比寿だった。
そう。
そして、大豪邸だったね。
そう。
まあ、田舎だからかもしれないけど。
内装もすげえんだけど、お失礼しましたって出る時の家がもう全然一般家庭じゃないの、
うん。大豪邸の、そう、本当に古い作りの、
う
ん、
そう。で、次の。
お屋敷っていう感じで、で、
古賀さんの家、見てる。
あ、家の話ね。
うん。
まあ、古賀さん家はマンションでしょ。
で、あのもうニトリのショールームってぐらい安っぽい家具で、飯カレー一皿だよ。
カレーだったね。それに対してさ、モーションがツイッターでちょっと言ってたじゃん。
そう。俺気にならなかったんだけど、奥さんはそれめっちゃ気になるんだよ、モーションに。
僕の妻も、あれチラッと見たときに、妻は僕より先に答え知ってたの。だからかもしんないけど、カレーなんか出したからダメなんだよね。
そうそう。
え、何言ってんだ俺。
いや、もう、モンソンの奥さんも、お客さんにカレー出すってすごいね。
でも、お客さんっていう感じでもないじゃん。
うん。どの時点で女性はさ、男性にカレー出すのじゃん。
ねえ、
何の時点でカレー出すの？カレー出しちゃダメなの？
いや、僕はね、
うん、
その古賀あかねさんのお母さんのカレーを出した、
うん、あ
の、その古賀あかねさんは埼玉で、
うん、
お父さんが多分別れてるのか死別してるのか分かんないけど、そうそうそう、お母さんも一人で育ってたんだよね。古賀あかねさんはお母さんと一緒に暮らしてたから、うん、で、なんかやんちゃだったらしくて、うん、しょっちゅう家出とかしてたみたいな感じで、
古賀さんはちょっとダーティーな面をすごい見せてきたよ
ね。ね、ほんとほんとダーティーな面を自分から、うん、説明したり、うん、で、そこで出てきた、そっから初めてその話を聞いて古賀さんのマンションに入ってって、 カレーがあったの、うん、で俺はカレーはそのお母さんがその茜はすごい不良だったから出てってばっかりだけど、うん、このカレーだけは美味しいって言ってくれたみたいな、うん、そういうなんか思い出の品なのかな。
そうそうそうそう、
深読みをして別にそこまで言ってたか分かんない。
よかったと思う、うん、その後さ森田さんの札幌行くじゃん。
あ
で、
ね、
森田さんの札幌の家のさ一番良かったのは、うん、とうとうさお父さん出てくるんだよ。
そう
で、あの、ね、バチェラーが初めて手下以外の男性と会話をするっていう場面でして、その時のバチェラーの醜さ、もうさマウンティングの試合でお父さんが何か言えば俺の方が頭いいみたいな、僕はこう答えるみたいな、もうさお前何言ってんのってぐらいバチェラーが あのさ、
うん、俺もうその辺ね、そうなんかあんま聞いてなかった
ね。俺はそのことを、モンソンはそのことをうわー男の嫌な面だねって言ったら、奥さんはそうでもなかったの。なんかその森田さんのお父さんがなんでこの番組に出ようと思ったのみたいな言った、
聞いた
じゃん。いや実はとかさ、
じゃあそれよく聞いてくれたな
って、普通にさ、うん、普通に、うん、あのなんかお父さんを楽しませればいいじゃん、
うん、
なのあのいや変な番組あるなと思って出ようと思ったんですよとか言えばいいのに、この番組っていうのは日本で誰もやったことがない番組で僕がパイオニアネイバーとか、もう何真面目に答えてんのみたいな、
あのね、それ見た時に俺もその答えはこのお父さんに言ってるんじゃなくて、
もうさ
俺らに対して言い訳じゃない、
自分をさでかく見せようというヒグマが、まあ、そうマウンティングだと、
そうだしさ、
汚え男だな
と、ずっとさ、この人なんでこれに出てんのかなって、俺らもさ、視聴者側も疑問じゃん、
うん、
だって金も名誉もあるわけでしょ、うん、で、こんなの出ちゃったらさ、逆に周りから貶められてもおかしくないじゃん、
うん、
恥ずかしい男だなって、だけどそれに出たことに対しての言い訳が、その、このバチェラージャパン系もともとアメリカでやった、
そうだ、だし俺もそれ見てできた
それを日本で初めてやるっていうことで、その日本で初めてやるからっていうことを言い訳みたいにしてたのを、その森田さんのお父さんに話をしてたのが、あ、俺はね、あー、まあそういう言い訳になったのねっていうのは、まあ、聞けてよかったなとは思って
た、ね、俺はね、なんかそんなことさ別にお父さんに言うことじゃないじゃん、
うん、そうそうそう、
お父さんに対してはさ、やっぱその顔も知らない視聴者より目の前のお父さんの方が大事だから、お父さんにすごい、いやなんか俺ほんと一言さ、なんかもうすごい出てみたくなって、もうほんと血が騒いでたんですよとか言えば、あの面白いやつだなとかさ、もう目の前のお父さんを楽しませればいいのに、バチェラーだけがもうカメラに対してさ、ペラペラペラペラ自分についちゃう、なんだこいつ。そこで俺今まで久保さんのこと全然嫌いじゃなくて、すげえこいつすげえなと思ってたけど、その森田さんのお父さんと喋ってる瞬間にめっちゃ嫌いになったの。
こいつ帰りさ、森田さんの家ではビールはあれだったよね、
札幌だったよね、札幌市民は札幌だもん、
黒ラベルが、
そういやクラシック、クラシック、
クラシック、
札幌クラシック
だ、そうそうそう、うん、でそうさすがだなと思ったんだけど、
うん、
その後なんか酔い覚ましかなんかわかんないけど、二人で車に乗ってたじゃん、
お父さんとでしょ、
お父さんと、
あれ何の話、あの時の久保さんの居づらそうさ、あと
居づらいだろうね、
全てが終わった後、その女の娘と二人きりになった時の久保さんの解放感に溢れたさ、なんか感じ、もういや、すげえ嫌だった、あれは。
でもそれリアルなんじゃない、
うん、
あの普通の人もなんか初めて向こうの親に会った後みたいな、
そうそう、お父さんに付き合ってる
もん、そう言っちゃったけど、
うん、
そう、青川さんの家、
うん、
でもお母さんと青川さんの二人のなんか親友みたいな女しか出てこない、うんうん、
で、あ、お父さんいねえのかな、
そう、何かなって、そこの疑問があったの、あと青川さんのお母さんの鼻がすげえ曲がったの、
俺青川さんのお母さん、もう暗くなったのが青川さん、久保さん、お母さんの3人、うん、まあ変な連れはいたけど3人で喋ってて、最終的にバチェラーが帰った後、
うん、
お母さんがさ青川愛さんにさブワーッて説教するじゃん、あの、うん、説教に聞こえないんだけど、もう 私の言うことを聞きなさいオーラ出しまくったさってお母さんがまくし立てて、青川愛が涙ぐみながらそれ聞いてるじゃん。もうそれが完璧なるさ、支配的な母親像、もう歪んだ家族をすげえ出してて、でお父さんとの方もそうで、あ 森田さんの、うん、うちのお父さんがすごい面白い人でさ、長女来てさって言ってて、そのお父さんに対して久保さんがマウンティングしまくって戦った後に、じゃあまた来てねとかのんきに返すじゃん、うん、でも古賀さんだけはさ、バチェラー帰った後にお母さんの肩もんであげたの。
あ、そうそうそう。
そのさ、対等な関係っていうのがいいか悪いか分かんないけど、でもさ、今日はありがとうね、もう変なこと巻き込んでごめんね感を出してた古賀さんだけ、演出で、それがプロレスなんだよ。そう、本当に。これこそプロレスなの。
え、じゃあ、
もう。古賀さんだけがお母さんにすごいさ、ねぎらって、で、お母さんがさ、そのねぎらってくれたお返しに、でもね、久保さんって仕事が第一って言ってたよ、大丈夫ってさ、そのお返しに言うじゃん。
ね、そのことに。でも男が一番って言ったら、
う
わ、
そうそうそうそう。
みたいなの
を話して、ね。そこに対する反論がさ、全然古賀さんできるの。青川は、お母さんに何か言われても何にも言えないじゃん。その支配的な母親像っていうのがもう、青川のもうニューヨークパンクス感をね、すごい出してる。もう、テレビジョン感。
でも、そういう風に言ったら、うん、なぜ、古賀さん、古賀茜さんが、そこでフィニッシュになったのかっていうのは、
わかるぞ。
まあ、下脱したわけだね。
古賀さんが、
判決しちゃった。
久保さんの自爆から脱がれた。
それはそうなんだ、ね、
う
ん、
もう、久保がいなくてもいいのは古賀さんだけだったの。
その3人だけだ、うん、はい。確かに。でもね、そういう風な感情だから、うん、やっぱりなんで古賀さんが落ちたのかなって思った。
めっちゃ空虚だ。ゆきぽよがいなくなった
空虚だったね
時の、もう空虚さを、そのさ、すぐ後にそんなに古賀さんにはまってなかったんだけど、うん、抜けた時にやっと古賀さんはまったことが気づくっていう、
確かにね、うん、正直もうしかいないっていうところはあるけど、うん、
まあ岡あと森田ね、
どっちだろうなと思うんだけど、僕はね、うん、もう途中から森田さんのこと嫌いだから、
森田も
さっきも言ってたけど、うん、バラクレナっていう女、まあ、嫌だなっていうのと、うん、単純に結婚したくないですか、あんな人って。
青川さんは、うん、なんつうの、青川さんってさ、残ってるけど、それまでにすげえさ、何もしてないっていうか、
そう、何も、そう、何にもこの番組に貢献できてるのかって、
なんか難しいよね、あの人のポジションって。
だからこそ生き残っている。うん、いる、逆に言うとその最終回をちゃんとこの番組が成立するための感動的な話にするためには、今のノーソンが言ったお母さんとの確執みたいなものがもっと表に出てくる話になるの
か。来週確かさ、久保さんの実家行くんだよ。
あ、そうだそうだ、うん、で久保さんのお父さんとお母さんと会うんですよね。
久保さんがだからさ、俺のね、一回ツイッター、もう誰もフォローしてないツイッターで、うん、だから最終回は、もう、ローズセレモニーの前に、その、久保さんが、カツラ取って、ツルツル、もう俺ハゲだった。だけどそれでもいいっていう女だけ来いっていう。
いやでもそういうのはあるかもしれない。そもそも久保さんを選択して断る権利っていうのはあった方がいいんじゃないかと思ったら、
1回
3エピソード目か2エピソード目ぐらいで1人言います。
ああ、辞退したよね、う
ん、ああいうのは今後あっていいのかなと思う、
うん、あのね、まあそエピソード1だから結構さ、すごい荒削り感あったけど、
そうそうそう、だって久保さんもどうやって振る舞っていいか分かんないところあるし、うん、
すごいオールマイティーに疑ったやろ、
うん、だからね、 その辛さは濃いの辛さにあったんですよ、うん、あれと同じような、なんかその23人作られた23人対、うん、久保くんの、うん、その座談会、うん、さっき言ったね、うん、昨日やったやつですよ、最終の後に、うん、あれ見ると、うん、久保くん出てくるじゃない途中で、うん、でみんなからすごい責められて、うん、あすげえこれ面白いシチュエーションだなと思ったけど、あのなんかさ見てる限りではみんながさ、うん、やっぱなんで私のことも好きって言ったのみたいな思わせぶりの態度取ったのみたいな、でも久保君からしてみればいやだってそうやってないと話進まないと思ったからさってそんなこと言ってない、うん、バカじゃないから、うん、だって俺そうやってないといけないのかなってだってテレビだしさみたいないう風に見えてさ、あのまあしょうがない、
久保さん自身が全ての番組の進行に対して、うん、えこれ俺が責任持つのって思いながらやってるところはあるよねだから俺え好き勝手やっていいんじゃないのって言ってたのに急に矢面に立たされていろいろ言われてえ俺の責任なのそれって違うくねって思ってるところはあると思うね
だってさ初日終わってさ、うん、初日から5人落としたのよ、うん、その後久保くんさ亀美くんと一緒に飲みながらさ、うん、あとプロデューサーの人とか飲みながら、うん俺ほんとやっていけますかねって
、やばいじゃないですか、
やばいですよ
違ってないですか大丈夫だよ大丈夫だよ、でしかもそこをさ、 あのさ豪邸がさあれじゃん、あれ秘密だよね、あれ俺ね、その釣り行くとこにあの豪邸見たことあるんだよ、
あだからあれでしょ、伊豆か、
いや千葉、秘密だっけ、あのた妄想のもんだよ、
富士山が見えるところじゃん、
いや違う
あれ富士山が見えるところは
別に、いやあの最初はね、ああ最初の豪邸は、
海沿いだったね、確かにね、
だから俺が釣り行くのは銚子か君津か、うん、立山なんだけど、ちょっと待って、ちょっと調べさせて、は
い、そう、その豪邸の話だけど、
あの豪邸の周りはさ、とにかく田舎だから、
Google マップでね、マッピングしてる人いるかもしれない、うん、
あったのだ、あの鴨川だね、
鴨川
だ、あの最初に出てくるさ、もう半端ない豪邸が鴨川で、そのさもうライトアップされてる豪邸はすごいんだけど、リムジンがバーンって横付けするじゃん、はいはいはいはい、その横付けする
そこからレッドカーペットが降りてきてね、
リムジンの左側は豪邸だから綺麗だけど、右側は市の、
はいはいはい、
所有物だから小学生の描いた絵とか描いてあるのね、その魚の絵とか描いてあ
って、ね、
いや映ってる映ってるこの絵めっちゃ見たことあると思ったら、その鴨川のもうめっちゃ海岸沿いで、そこでそこ、いや今度そこに釣り行こうって、あのもう そこでやってる時のそのさ、そのさ、なんか行っても鴨川じゃん、でうわーっていう気分にさするの難しいと思うんだよねダリーっていう、
特にさ
女の子たち偉いよね、
女の子たちは、うん、ある程度さ、うん、なんか同僚的なっていうか、みんな敵だけど、うん、友達みたいな感じになるわけじゃん、うん、ライバルだけどさ、久保君が一人でさ、その番組の
タレ目しかないよ、楽しみ
でタレ目多分仕事だと思って、うん、終わったらそこ帰ってるよ、
うん、もうそこあいつスーツ脱いでる
そうで近所もクラブとか行っちゃうよ
クラブって言ってもあいつはカツカレーとか出てるそのクラブでしょ
で久保君はさ、うん、次の日も朝からさ、もう一日何個デートすればいいのかっていうぐらいデートするじゃん、
しかもその後さ、あの合間合間をので仕事日はさ、おめえバチェラー出たらなんだろうお前とかさ、もういじられまくって全部ちゃんと返答するんでしょ、もう
そう
なんだあのテレビさ面白いな
誰と結婚すんだよ
ジャンプしてみれよって言われるんでしょ、最悪だよね、
すげえ感じ、だから
俺だったらもうね、もう
俺最初久保君見た時に目キョロキョロキョロキョロしてるからあやっぱり緊張してるよなって、本当に信じてるからね、うん、素人、まあでも素人は素人、うん、だって昨日座談会見たら、うん、やっぱり素人は素人だなと思うよね、
そうだよね、あの久保君がさ、 もうさ、すごい1種類しかキャラがないんだよ、
ね、あそうね、
バチェラージャパンやってる時も座談会やってる時もずっと同じなんだよその、うん、あの
器っち
ゃう、ね、取り繕い用のなさみたいな感じがすごいね、うん、でもそんなのさ、あそこでさ、なんで私のことをさ、切ったのとか言われてもさ、知らねえよ、その時はそう思ったんで済むんだけど、ちゃんとさ、いや、君は水が苦手だったろとかさ、言うけど、でもそのさ、私が水苦手って言ったのはこの時じゃん、違うよとか言うじゃん。女、それはモーソンが、差別に反対はしてるけど、ああいうね、結果論と自己集中心性と他者への完璧主義を求めるっていうのが、そのバチェラージャパン的な女性の最悪なところだと思う、
はいはいはい、
自分の感情を優先しながら他人には完璧だったとし、
そうですね、うん、だってバチェラーを求めるわけですよね、あの番組で言うね、うん、この座談会ですごく印象的だったのが、その初回で落ちた5人の中のうちの1人が、うん、なんで私を落とされたんですかっていうのを聞いたので、うん、なんて言ってたかな、それで久保君は、うん、自己紹介、初めて会った自己紹介、
あーレースクイーン、
そうそう、レースクイーンとかモデルやってますみたいなこと言ったから、なんかちょっとなと思ったんですよねって、
うん、だキレてたよね
そうそう、その後
だったらレースクイーンお断りって書いてくださいよ
いやそうい
う、じゃあおめえはビアホースと付き合えって言われたら付き合うのかよっていうおめえのビアホースお断りって言ってねえだろ
そうです、
そう
それに今モーソンがその直前に言ったことがそのまんまだよ、
そうそう、お前は何なんだよ、
そういうやつだから落とされた
お前だけ認めてもらおうと思うなよ
いやそれでもさいやでも分からなくないじゃん、その初対面に会った時にそのさ、私レースクイーンやっててみたいなってさ、例えば最初に一番最初の方で言いましたけど、肩書きがモデルとかレースクイーンとかあったとしても、それ別に言う必要ないじゃん、それを言うってことは、
まあ、青川さん政治経済学部を売りにしてないから
そうそうそう、
だからその時予想は確認して
なんかそういう女の向きで私はなんだろう、一番私の中の魅力はそこの女の武器的なものなんですよっていうアピールをされたら、あ、なんかこの人は中身がないのかなって思われてもおかしくない。
いや、彼女の誤算は多分だけど、久保さん35歳じゃん、
うん、
そうするとさ、俺らと同い年だから、
だ
平成女学院とか、ミニスカポリスを多分見てるから、レースクイーンっていうものに対して相当弱いだろうっていうリサーチがあったんだよ、きっと。で、レースクイーンですって言った瞬間に、久保さんがまさか、
勃起するんじゃ
ねえか。そうそう、勃起すると思ったの。だけど、まさか、あ、平成女学院、テレビ東京見てたはずの久保さんが、レースクイーンって勃起しないのおかしいって思って、そのさ、グラプラーバキでさ、一発で誤算が誤算で死ぬやついるじゃん、あんな感じや
でも久保さんはでも受験勉強とか忙しかったからあれなんじゃないの、平成女学院
見てないの、深夜勉強しながら、
平成女
いい女とかそうそう、大人の絵本見てないの、いやでも深夜勉強しながらさ、単語帳めくりながら、アヌスとかカントとかさ覚えながら、
あ、テレビからヘッドホンだけ繋いで聞いたかもしれない、
そうそうそうそう、だそれをやってると思ってて、あ、レースクイーンいけるって思ったよ、
あ、だから本当にそんなね、うん、早計な女は嫌だよ、
うん、そうそう
浅かすぎる、
だそれが35歳っていうと、もうそういうあのさ、ね、もう純粋なんだよ35歳って、
うん、純粋でしょ、
うん、俺らも純粋だし久保さんも純粋だから、でも久保さんはね、そのさ、久保さんを批判する気はさらさらないんだけど、すごいさ、最初は完全無欠の人間としてさ、こう出てきたわけじゃん、
はいはい、
でもだんだんだんだんさ、久保さんには久保さんなりの欠陥があるってのがすごいさ、
うんうん、
エントロピーの増幅みたいな感じで見てくるじゃん、それがなんかね、すごい、やっと俺も久保さん嫌いになれたっていうのは、すごいね、いいよね、
もうそのあれだ、脱却できたじゃん。
そうそうそうそう。
久保館から。
そう。
ということはもうモンソンはあれだ、外されたわけだ。
そうそう。俺モンソンね、だからモンソンまずもう久保さんが俺のモンソンと結婚したいって家来たら、モンソンの両親中卒だからもう倒れるんです。
どっちが
東大卒と、
どっちがぶっ倒れる？
東大卒対中卒です。
まあ、お父さんお母さんがぶっ倒れる。
そうですね。いや両方両方。俺だけ立ってるみたいな感じ。
ああ。あのさ、モンソンがツイッターで、うん、あの話した時に、俺、うん、これはあの僕もこの話したいなと思ったんですけど、うん、さっき言った実家の話なんですよね。うん、森田さんの家に行った時に、
うん、
森田さん俺ね、うん、性格もブスだし、うん、顔もブスだと思ってるんですよ。うん、お姉ちゃん可愛かった
です、ね、あ、お姉ちゃん可愛かったよね。
そう、すげえ好みだった。
あのね、森田さんの姉ね、横顔がいいよ。めっちゃハマるんだよね。
あ、横顔、正面から良かったよ。魅力的な顔でした。
そう。空欄がない顔っていうの。
あ空欄がない、
ね。そう、なんかね、すげえ、目も、あの年であの顔の、張りの良さはすごいよね。でも森田さん若いか、俺より全然お姉ちゃん年下か。
もしかしたら、ああ、まあ、バーと下だろうね。だって森田さん26歳だ
もん。若いな。
そう、みんな見てたらさ、俺、
ほぼ平成生まれ。
そう、岡田百合子さんって、うん、俺、恋愛対象として見てたから、
うん、
30代ぐらいだと思ってたの、
うん。
そしたら30代って、鶴ちゃんとかさ、
そう。
2、3人しかいないんだよね。
なんかコナンだっけ、
まあ、コナンと、コナンっていうのは芸能人のコナンですよね。うん、これコナンザ・バーバリアンさ、結構好みなのね。ああいう感じの子。
うん、
だけど、見てたらさ、やっぱり芸能人やってる人って肌すげえ汚いんだなと思った瞬間があったな。
うん、
やっぱり素人の人の方が肌綺麗なのね。してないから。
あの人たちのさ、俺はでも あゆむちゃんがさ、
はいはい、
すげえ好きだったの、ね、あの何あゆむだっけ、もうさ、あのペイリ通っちゃうと分かんないね、これ
何だっけ、
バチェラー登場人物、
今バチェラージャパンの、ね、柏原あゆみさん、
あ、柏原あゆみさんがさ、
ちょっと待ってください、バチェラージャパンの、
うん、
ツイッター上で、うん、シャープバチェラージャパンで上げると大体モンソンばっかり
俺しか見てないのかな
あ、この話はあれだな、本当はあの大人の学校上は、うん、この話4週後ぐらいになるはずなんですけど、
うん、
これちょっと今日だけは
早めに
特別編で出さないとダメだ、
うん、俺しかバチェラージャパン見てないのこの世で。
そしてこのバチェラージャパンを話すことによって、
うん、
もしかしたらバチェラージャパン好きな人の大人の学校を聞いて、
うん、
本当こいつはひでえ、そんなの言うなよ。
いや俺はその久保さんにまず敬意を払ってるから、
そうです、
俺はそんなにね、あのバチェラージャパンに対する不利益な発言はしてないと思う。
してないよね、
うん、
なんだっけ、
まずあとちゃんと好きな女の子を決めてその子を応援してるの俺ら。
そうですよ、みんな応援してみた方がいいよね。
もうすげえ、俺らがアイドル見てた頃だったら見てないけど食ったらね、なんだよこの番組って思ったけど、で今俺バチェラージャパン自体はもくだらねえ番組って思うけど、
そう
だ
ね、
で面白いと思う、本当もう統計だから本当。
そう、なんでこの辺ハマっちゃったのかなって俺思ったんだけど俺さ、ちょっとこれ話ずれちゃうかもしれないんだけど、
うん、
ワールドカップとか、
うん、
野球とか、
うん、
ベースボールクラシックと
か、うん、
オリンピックとか、
うん、
これ嫌いじゃ見ないでしょ。
モンソンは野球は相当見るけどね、うん、
で何が嫌いなのかなと思ったら、うん、そのさ、
うん、
まあ、よく言うのはさ、スポーツバーで飲んだりとかして盛り上がるっていうのは楽しそうだなと思うけど、いまいち知識がないから入れないじゃん。バチェラージャパン、
それ分かる分かる、それ分かる、
俺、うん、初めて俺ワールドカップ見てるみたいな気分だった
よ。分かる分かる、
ツイッター上でモンソンとやり取りしたり、義理のお母さんと
すげえ分かる、
もう来週楽しみですねって言ったりとか、
あのさ
誰が勝つんでしょうねみたいな話、
野球でもさ大体そのさ開幕前 にさ、選手の情報、新しく入ってきた選手の情報とか入ってくるじゃん。そのバンバンこうさ、知識が積み上がっていく感じが、
うん、
で、こう来たからこのチームはこう跳ねてこう来るだろうって感じが、もうバチラージャパンまんま
そうそうそうそうそうそう。俺はもうさ、昨日の最終回の前の、うん、あの3人の家族のやつ見ても、うん、俺だけが僕たちは、ね、うん、1話目から蓄積があるから、
うん、
だからこうなるんだよっていうのはさ、久保君はこう選ぶだろうなとかさ、うん、やっぱそこの考えるの楽しいよ、
楽しいよ、
うん、
いやそれね、スポーツ感は確かにある、
うん、
あのでそのさ、野球の野球がさ長いから1シーズンがめんどくせえな見るのが、うん、で、まあ、あと個人技じゃないからそのまあいろいろあるんだけど、まあ結果論こうだよねってのもあるんだけど、バチェラーは本当にさ格闘技でありながらシーズン戦でもあるんだよ
ね。あ、そうですね。
そう、あの本当にさ殴り合いがないけどもう完全にもう格闘技の一人一人が、でしかもさ1対1じゃないから、
その
柏原歩夢ちゃんが全員に対して
バトルロイヤルですね。バトルロイヤル、
そう、かっこいい柏原歩夢ちゃん、あれ何だっけ、
柏原歩夢ちゃん、
あのさ椅子作ってきたの誰だっけ、椅子、
小川茜さん、
小川茜さん、あの椅子作ってきたのにさ、最初さなんだよ椅子ってって思ったけど
思ったけど、
椅子作る人いるって。でもさバチラージャパン見てるとさ、プレゼントを直接あげてる人って結構少ないんだよ。鶴さんの鶴でしょ、
あー、鶴ね、
アクセサリーなんとかのブレスレットでしょ。
そう、青島なん
か。椅子？
椅子ね。
なんで椅子なんってさ。
あと、あれよ。青川さんも、ミサンが作ってた。
あれそれって、あ、違ったっけ、あ、俺覚えてねえから。赤ちゃん抱いてるから覚えてない
ん
ですよ。
なんかミサンが作って、つけてたね。
それアクセサリーがの人が作ったやつじゃない？違うか。
あ、そういえばそうかも。あれ？
いや、これはじゃあもう一回見てみよう。
もう一回見んのかこれ。
見れな。もういいや。
あのね、本当にもう一回見んのはすげえ疲れそうな気がするけど。
椅子は受けたよ。椅子作んのって、
ね、
それで椅子作んのって言って受けた後の何話かしてから椅子出るじゃん。
あ、びっくりしたよ。
あの椅子感動したよね。
正直ね、あれは泣いちゃうよ。
あれの伏線とは言わないんだけど。あの椅子の登場の仕方、
あれ本当にさ久保君が自分で考えたんだとしたら、そりゃ小川茜ちゃんはまあ本気になっちゃったんじゃないかなとは思うよね。だってやる？あんなところに椅子。
なんで椅子あげたのかもわかんねえし。
座れなかったっていうエピソード俺聞き逃してたからね。
手作りの椅子をさ急にあげるんだよ。その
ペンキ塗ってね。
そう。あの青とかピンクみたいな感じで。
ペンキが乾いてないからあげたんだけど。
座れねえしみたいな。
で、ここ上がるから泣いちゃう
の。そう。その椅子が。まあ突然もう悠久の時を経てから突然
そう
現れた
あんなところでね、
現れて座るんだよ。
いやー、あれは嬉しかったです
ね。うん、僕じゃああの時にさ、あの上げた椅子がなかったらどうしたの？地べたに座ったの？
違う、あのさ
椅子
再登場した時は、
うん、
椅子あったから、ここでプライベートデートはこの子だ、この椅子使っちゃおう、
椅子浮いてるからこの子だみたいな。
だから逆にあの椅子作ってなかったら、あのプライベートデートの椅子の再会っていうのがないから、小川茜さんは3人残ってなかったかもしれない。
椅子ブーム、
そう
だったらさ、椅子なんであそこで終わったの？
ああ、今の
あれ古賀さんって最後ビンタしたよね。
ビンタした。
あの時椅子で殴ってなかった？ほら、プロレスじゃん。マジで。
パイプ椅子で。
そう。
ああ確かに、
そう、椅子でバチラーの頭ぶっかけてる。あのね、二人ともさ、あの場外カウント20で。
ああ、確かに。あのでもあのなんだっけ、その 最後の座談会の時に、最後って言ってもまだ最終回前の古賀茜さん出てきて、久保君と会って、その時点で一番最後に振られたから、その久保君と古賀茜さんのなんか出会いから振られたところまで振り返ってみましょうって画面で映したでしょ。でそれで、まあ、椅子の話も出てきて、で最後ビンタで終わるみたいなシーンなんだけど、あれでさ、あれ見終わった後に、その司会の今田耕司が、いやこれ見てなんでこの子じゃなかったんですかねみたいなこと言ったの。俺、そもそも今田耕司嫌いだっていう前提で言ってんだけど
俺武田耕司くんが動いてるところは第1回の5秒ぐらいしかないから、
あ俺も
なんでか分かんないけど、
そう今田耕司くんっていうのは毎回そのエピソードの
次に毎回その囲碁の解説みたいに出てくるんだけど、俺ら見てないんだよ。
見てない
んだ
よ。そう。まあそうそう。でこれこの映像を見て、なんでこの二人じゃないのみたいなこと言ったけど、いやまあそうだなって、なんていうの、古賀さんとのエピソードはその椅子に集約されたなっていう。
まだ攻略しきっちゃったんだよね。
なんかもう付き合って、いろいろあって、
まあ椅子は超えないだろうって。
そう、これ以上は出てこない、だからまあそんなもんなんだ。
十分椅子でもういい思いしたし、まあいいだろう、そこで
逆にさ、僕ちょっと気になってる人いるんですけど、フードファイターじゃないやつ、インナービューティー豊島さん、あモーソンが
2番手に入れたんだけど、途中から忘れてた。
あれなんで2番手に入れたのかが分かんなかったんですよ。
それはあのさ、なんかね、あゆむちゃんは、あゆちゃんは、もう直感でもうこいつしかないって思った。
すごい、
もう絶対こいつって思ったの。でゆきぽよもガーンって来たんだけど、ゆきぽよはさすがにちょっとないかなって思って、
まあ、
1位と3位だけは決まったの。ゆきぽよはもう、
もうなんかキャラクターとして、このキャラクターは いた方がいいっていうストーリーとして欲しいキャラクターだったんですね。
で、2番手どうしようって思って、で、その時、多分2話見た時点では、インナービューティーの豊島さんが結構跳ねてたっぽく見えたのと、あと
すごく整形してる顔してるじゃん。
なんかあと
インナービューティーって整形してるビューティーですよっていう意味なの。
俺はね、ブラックメタルのインナーサークルがあるから、あインナーで、でちょっと今またメタル聞いてるし、インナーサークルって感じでもう教会を燃やすのかなその子って思って、
燃やそうな顔して
る、エンペラー感があるから、ちょっとインナービューティーさんを押したんだけど、やっぱずっとそのからあゆちゃんとゆきぽよしか見てなくて、豊島はもうまあ
でも結構最初の方書き回したよね、
まあ、3連覆で入ればいいかなって感じ。
泣いてトイレに閉じこもっちゃったとか、それぐらいかな。
もう覚えてない
よ。覚えてないけど、でもうちの家、義理の母と、僕の妻との話は、こんな整形バリバリの顔で、いや無理だろう。だってさ、久保君の家、なんかちょっと家柄も良さそうじゃん。
久保さんがさ、
そう、いい子の坊ちゃんだしさ、で、子供を作った時に、この、生まれてきた子が、お母さんと顔違うとかさ、なったら結構気にするんだろうなって思う。
まあだから、ブスに整形するやつはいねえから、
そうそう。
まあお母さんよりブスにはつわつわ。だけど、もう、久保さんの考え方が、すごいさ、思ったよりすごい保守派なんだよね。
なん
かリベラル寄りののんぽりかと思ったら、まあどうでもいいじゃん、その子の考え方次第だからと思う感じじゃ全然なくて、いや僕はもうすごく僕のことを立ててくれる人が好きですみたいな、なんか、お前ネオナチってぐらいさ、
いや
すごいさ、女性はこうあるべき感がすごいあって、なんかすごいそれがなんかさ、最初は なんだこいつ
って。あのね、途中で久保くんの妹が結婚してあげるんですよ。あれ和装っていうか、神社の結婚式。神前式だったのかな、わかんないけど、あれ安くであげてたんじゃないかなって思うよ。
結構ね、あの、受け入れ化してるんだよね。多分、久保さんは今、アグロナックルの、ね、レコードを聴きまくってるから
ね。久保くんのお母さん、うん、お母さんのメガネがすげえおしゃれ。お母さんすげえおしゃれだから、あの、次週最終回、ぜひ見てほしいけど、また。
雪行くて新聞の最初の結婚式みたいな感じ。結構そのね、そう、久保さんね、思想的にはリベラルじゃないんだよね。あの、ゆきぽよを黒髪にしたのが、美男みたいにしてるじゃん。うんうん、全然美男じゃない。
フェミニストからしたら
ね。いや、茶髪じゃダメなのは理由が、を東大の頭脳で証明して、説明しろよってぐらい。
まあでも、まあ単純な好みなのかもしれないけど、ね。でもね、ゆきぽよ、昨日の座談会で振り返りましたけど、うん、一番人気だって、
うん、アンケートあったあったあった、
そりゃそうだよなと思ったよ。で、あれよ、ゆきぽよ、可愛かったなって思った。あのね、僕が、うん、あの最後の座談会見たときに、うんうん、これなんだろうなと思ったら、うん、そのまんまのこと言うけどね、うん、今まで付き合った人を付き合って自分から振ったやつ全員と同窓会してるようなもんじゃない。でもあの中でもう一回付き合いたい人誰だって言われたら、やっぱゆきぽよと別れ仲良かったなってまあ思わせられる。
セックスしたよ、うん、ゆきぽよとね。だからさ、あ、
そう、最初の方はさ、
ゆきぽよのさ遊び人感がすごいあるじゃん。で、
その
遊び、いや、だからそれがね、俺らのプロデス感なんだよ。
遊んでる？
だから、古賀さんが
遊んでる
っていうのをさ、前面に出してきたじゃん。だけどさ、誰がどう見ても、ゆきぽよの方が遊んでるのに、ゆきぽよの方がピュア感があるっていうのが、
違う、
それが俺らのピュア、もうプロデス感なんだよ。
だって、水着見た？
いや、だからそれが俺らの、それが俺らのプロデスなんだって。
超裸だったよ、
そう、ほぼ。だから、古賀さんが自分で、だから、あの、やりまんでしたって言ってるのを見て、
ないけどね、
なんだこいつっていうので、ゆきぽよは、超ウケるとか言って、言うけど実はプアなんだっていうのをやってるじゃん。そこで、俺らが騙されてるんですよ。だから、まあ、世間一般からしたら、第一印象でほぼいいんだって。
第一印象悪いじゃん。
いや、だからさ、その、ゆきぽよがやり、俺らがここでいくら議論したって、ゆきぽよがやりまんだっていう、
事実かわからないから、
ね。でもね、そうなんだ。
俺はさ、
ゆきぽよに対する異常なほどのピュア信仰を持っちゃいけないの。ゆきぽよはいい子で、まあ、ほ
ん
と純粋で、純潔ですっていう、ゆきぽよ教に入っちゃいけないの。
ああ、そうだよ。
そうだよ。
じ
ゃあ、もう見た目通りのやりまんで、
は
い、クソビッチだって思ってても、それにしてもいいところあるじゃんってぐらいでちょうどいいの。
はい。それ考えちゃったら最初のプロレスなくなっちゃう。
いやいや、それがプロレスなんだよ、本当に。
あ、そう。
それがプロレスなの。
それを回ってもってこと、うん、言ってんの。まあね。でも、話は尽きないんですけど、
すいませんね。
もう、さすがにね、
もう第2弾。は
時間なんで、うん、あの第2弾は最終回見終わってから撮りたいけど撮れるのかな。
ゆきぽよの良さをみんなに知ってください、
はい、あのぜひこれで Amazon プライム入ってない人無料体験期間があるんで、 Amazon プライム入ってる人はもちろん見てると思うけど間違えちゃった、
まあ、本当に金なかったらモンソン家に見に来ていいですよ。
あ、うちに来てもいい、
うん、そうそう、
あのうちじゃなくても iPhone で見れるようにしとくから、うん、あの2人で喫茶店でイヤホンをね、
うん、
左右
そうユズみたいな、
あ、ユズってユズみたいな、
ジュクジュクだっけ、よくわかんないけど、
そういうことやるんで、うん、そういう、ね、あのあと感想と、
うん、
感想シャープバチラージャパンプラス、うん、シャープ大人でつぶやいてくれたら、うん、バチラージャパンっていうのは大人の学校ですごい推してるんだろうな、もしくは大人の学校ってもしかしてバチラージャパンから金もらってんじゃないかって思われたらすごいなんかあの格が上がるじゃないですか。
モンソンは今ねツイッターをねやってるかやってないか分かんないけど、キンプラとバチラージャパンとミスタージッコとあのオイパンクの公開してか書いてないの、はい、 あでその4つのうちの我が人生の 25% がバチェラージャパンだから、
そういうことになる、うん、じゃあモンさんのね、あの、うん、ツイッターのアカウントもあのあれですシーサーのサイトで見てくれれば書いてあるんで、うん、ぜひフォローして見てください。
キンプラ、キンプラスペース、日本の美で検索してもらって、うん、キンプラブログも見てください。
最後に、うん、シャープ大人で呟いてくれた方で、うん、いました、うん、エニグマ店長さん、
うん、
こんなブログを見つけましたぜ。
これ俺の
キンプラについて
モンソンのブログですね、
はい、モンソンのブログを見つけてくれた、
うん、ありがとうございます。
このエニグマさんもね、うん、ぜひキンプラブログの感想を入れてくれるという、うん、ということでまた来週、
はい、
アバラ
あばら、はい、はい、はい、はい、
バチラ
バチラ。